今ニュースなどを見ていますと、本当に世の終わりが近づいているなと思う事件が次々と起こっております。世界は今いろいろな分野で一致しようとサタンは働いているのがよくわかります。私たち神の民はその時代に備えて、本当のリバイバルを経験しなければなりません。本当のリバイバルというものは、神様の律法がその正当な位置に回復されて初めて起こるものであります。ところがこの神の律法が私たちの間で、そしてキリスト教会全体の中で間違って理解されております。そこで今日は、その神の律法と関係のある服従ということ、これは律法主義なのかどうなのか、服従することは律法主義なのか、そういうふうに、キリスト教会の中で、先入観が入っているんです。ですからそのことを改めて考えたいと思い、これを話すことにしましたけれども、キリスト教会全体だけでなく、私たちの教会の中でさえも、律法主義者と呼ばれることを恐れて、あまり律法律法と、あるいは服従服従と言わない傾向があります。これは我々が服従に対する誤解から来る恐れであります。我々この服従ということに関して、もっと正しい理解を持って、自信を持ってキリスト教会に話していくべきであります。さてキリスト教会の中で、どのような問題が今起こっているのか、この服従ということに関して、これ天秤シーソーですけども、バランスが崩れるわけですね。極端から極端にいつも偏るんです。一方は自分の功績によって救われようとする考えがあって、もう一つの極端は罪の中にあって救われようとする考えがあるんです。昔のユダヤ人たちは、キリストの時代のユダヤ人たちは、この絵の通りに自分の功績によって、行いによって救われようとしておりました。ところが今日、その前に失礼、この自分の功績によって救われようとする考え、律法主義だとかパリサイ主義だとか、あります。そして罪の中にあって救われようとする考えは不偏救済論、あるいは不偏救済説とも言いますが、こういうものがあるんです。不偏救済論というのが、耳慣れてない方のためにここに書いておきましたが、この考えによると、神の愛は人を滅ぼさない、全人類は救われる、罪人は利己的な快楽を楽しみ、神の律法を無視してもついには神の恵みに預かることができる、こういう考えの思想です。今度はキリスト教会新約聖書の時代になって、このバランスがまた崩れたんです。今度はもうクリスチャンは律法は守らなくていいという考えになってきました。昔ユダヤ人たちは律法律法と言ってたんですが、新しい、教会は、律法はもう廃されたと、十字架によって律法はもう廃され、クリスチャンは律法に従うことはもう必要なくなったんだと、そういう、教えに変わってきました。で、服従というのは、この自分の功績によって救われようとする考えなのか、 あるいは、これ、服従というのは、つまり立法主義なのか。あるいは、これはバランスの取れた救いの条件なのか。服従というのは救いの条件なのか。こういうことを今日考えていきたいのです。この服従は救いの条件かという質問をすると、もう目に見えてわかるんですが、もうインターネットの向こうで、ああ、この人は立法主義だと、必ず思う人がたくさんいらっしゃると思うんですが、それは先入観があるからです。この服従ということに関して。その、服従について今話す前に、前提を一応確認しておきたいんです。我々がどういうふうな考えを持っているのか。服従というものは、昔のユダヤ人たちの服従ではなくて、単なる外面だけの服従ではなくて、むしろ愛の奉仕を指すということ。愛から起こってくる服従のことを我々今話そうとしているんです。そして、愛の立法は神の品性そのものを表現したもの。そして愛の原則を具体化したもの。これが服従であるということ。これを前提に考えていきたいんですが、エデンの園で服従は救いの条件だったでしょうか。この人間はエデンの園に善悪を知る木があって、これに、これを食べなければ生きることができた。生き続けることができた。で、食べたらきっと死ぬと神様おっしゃいました。服従は生きるための条件だったでしょうか、当時。そうだったんです。服従というのは救いの条件であったんです。第一ヨハネ5の3。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。神の愛と服従を切り離して考えることはできないのであります。第一ヨハネ2の4。彼を知っていると言いながらその戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。しかし彼の言葉を守る者があれば、その人のうちに神の愛が真に全うされるのである。それによって私たちが彼にあることを知るのである。彼におるというものは、彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきである。それからエペソ2の8。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。こう、救われるのは信仰によると書いてあるじゃないかと言われると思うんです。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではないと、聖書に書いてあるじゃないですかと言われると思います。救い主の一つの言葉をもって他の言葉を無効にしては、ならないと言われておりますが、ヤコブ2の17、信仰もそれと同様に行いを伴わなければ、それだけでは死んだものであると。こういう言葉もあるんです。ですから、一つの聖句だけをもって、偏った考え方を持ってはいけないのです。詩編40の8、我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。イエス様はこうおっしゃいました。もし私の戒めを守るならばと条件をつけている。戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。第一ヨハネ2の3。もし私たちが彼の戒めを守るならばと、ここにもあります。それによって彼を知っていることを悟るのである。 第一ペテロ 2-21、 あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのです。ある服従は救いの条件でしょうか。服従は救いの功績ではないということ、これを覚えていただきたいんです。救いの功績ではない。どんなにきちんと律法を守っても、その義によって救われることはないということ。ただキリストの功績のみが我々を救うということ、これは大前提です。しかし今までのずっと聖句を見てきたら、服従と救いというのは切っても切り離せない関係にあります。救いの条件なんです。で、これは律法主義ではなくて、恵みの契約の成就で、愛が本能として心に書きつけられるときに、服従は愛より出た奉仕と忠誠となるということ。こういうふうに理解していただきたいんです。現代の偽リバイバルというのがたくさん起こっております。ほとんどがそうです。これらの共通点は、自分を高めるということ。そして、律法を低めるということ。この二つのパターンにはまっております。自己賞与。どうやったら、もっと優れた人間になるだろうか。どうやったらもっと幸福になるだろうか。自己啓発というか、そういうものが、リバイバルという名目のもとに入ってきております。一方、神の律法は無視されて、そして守られていない状態にあるんです。これに対比して、本当のリバイバルはどういうものでありましょうか。それは自分を低める。キリストを見上げれば見上げるほど自分が最も卑しく罪深いものであるということ。こういうふうにクリスチャンを導く。これが本当のリバイバルの特徴の一つです。偽のリバイバルは自分を高める。本当のリバイバルは自分を低く感じる。そして、律法を高めるというのが本当のリバイバルの特徴です。冒頭でも言いましたが、今、真のリバイバルが求められております。我々ばかりでなく、全世界でこれが求められているんです。そのために、私たちは神の律法を高く掲げるという責任があるんです。これは、キリスト教会に非常に誤解されていて、本当のリバイバルを阻む一大原因となっているんです。偽物のリバイバルのこの律法を低めるというところに付け加えましたが、彼らは独断的な信仰というものを持っていて、それはどういうものかというと、約束は我が物にする、救われる、天国に行けるけれども、そう感じる、約束をつかもうとする、しかし服従はしない、こういう独断的な信仰を持って、律法を低く置いているんです。律法主義とはどういうものか、イエス様の説明を見てみたいと思います。マタイによる福音書6章の1節から5節、もし聖書をお持ちの方は一緒に開いて見てみてください。マタイ6章の1節から、自分の義を見られるために人の前で行われないように注意しなさい。もしそうしないと、天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう。だから施しをするときには、偽善者たちが人に褒められるために街道や町の中でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らすな。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなた方は施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせるな。それはあなた方のする施しが隠れているためである。 すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。また祈るときには偽善者たちのように祈るな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。同じ服従であっても人に見せようとしているんです。さて、立法は、いつから存在するかということを今ちょっと考えてみたいと思うんです。これはなぜこういうことを考えたいかというと、立法はユダヤ人だけのものだという非難があるんです。クリスチャンのものじゃない、ユダヤ人のものだ。アブラハムはユダヤ人ですが、アブラハム最初のユダヤ人でしたけれども、まだ市内で、市内山で十戒の板をまだもらってはいません。400年も前の話です。アブラハムの時代というのは、その十戒から400年も前の話ですが、創世記26:5を見ると、アブラハムが私の言葉に従って私の諭しと戒めと定めと掟とを守ったからである。アブラハムが実戒のない時代に、神様の諭しと戒めと定めと掟を守ったからであると書いてあるんですが、立法というのは市内で初めて与えられたものでないということ、この聖句でわかると思うんです。立法はいつからあったんでしょうか。それはもう初めから常にあったんです。アダムの子供、アダムの息子アベルの時代に遡ってみましょう。これはもう、シナイ山の1500年も前の話です。この時立法があったんでしょうか。創世記4:7に神様がアベルにこう言われました。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち伏せています。ここに罪が門口に待ち伏せていますと書いてありますが、この罪ということは、どうやって罪とわかるんでしょうか。パウロの言葉を借りたいと思うんです。ローマ 4:15、一体立法は怒りを招くものであって立法のないところには違反なるものはないとパウロは言ったんです。ヨハネ、罪についてヨハネの言葉も借ります。第1ヨハネ 3:4 には、すべて罪を犯す者は不法を行う者である、罪は不法である。この不法という言葉は英語で見ると、先ほどの、ローマ 4:15 の違反という言葉とトランスグレスという同じ言葉が使われているんですが、罪はトランスグレッション、つまり法を犯すことであるということですから、先ほどのローマ 4:15、立法のないところに違反なるものはないというのは、つまりはこの聖句2つ合わせて考えると、立法のないところには罪なるものはない、別の言い方すると罪があるところには立法があるということです。立法があるからこれは罪だと判断する基準となってわかるわけです。ですから、アベルに対して神様が罪が門口に待ち伏せていますと言ったということは、もう立法があったということです。何時殺すなかれというあの十戒の一文はシナイ山の前からあったということです。ローマ 5:13、これもパウロの言葉読んでみたいと思います。ローマ 5:13、というのは立法以前にも罪は世にあったが、立法がなければ罪は罪として認められないのである。 私たちは立法立法と言って、立法主義者とよく非難されるわけですけども、この立法というのはユダヤ人が誕生する前から存在していたということ、これを今確認したかったわけです。これはユダヤ人だけのものではない、世の初めからあって、そして世の終わりまで存在し、ユダヤ人ばかりでなく全世界の人々を拘束するものであります。ヨセフのことも例に挙げましょう。創世記39-9に、これは、ヨセフがポテパルのところに奴隷に、売られまして、ポテパルの妻が彼に言い寄って誘惑するわけです。自分と会員を寝るようにと。ところがヨセフはそれが会員だと認識して、これが罪だと認識しているわけです。ですからそれに抵抗します。そうしないようにします。創世記39-9にこのように書かれております。この家には私よりも大いなるものはありません。彼はご主人、またご主人はあなたを除いては何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうと彼は言いました。これも実戒が与えられる何百年も前の話です。ですから先ほどから繰り返し言っております、立法のないところには罪がないんですから、罪があるところには立法があるということであります。ですから立法というのはユダヤ人だけのものではないということ、これを確認いたしました。そしてこの立法というのは神様の品性を反映しているものであります。神様も立法も良い、聖なるもの、正しいもの、完全なるもの、愛なるもの、そして真実なもの、誠なるもの、清いもの、霊的なもの、不変なもの、いよいよ限りなく続くものということが聖書のあちらこちらに散りばめられております。さてある人々はまたこの服従ということに関して話すときに、この古い契約はユダヤ人だけの契約であったんだと、そういう非難をすることもあります。古い契約というものは申命記4-13-14をちょっと古い契約をさっとどんなものであったか見てみたいと思うんです。申命記4-13-14、主はその契約を述べて、これはモーセの最後の説教だと思ってください。彼が死ぬ前にイスラエルのために、発したメッセージです。主はその契約を述べて、それを行うようにあなた方に命じられた。それはすなわち実戒であってと書いてあります。主はそれを2枚の板の石の板に書き記された。その時主は私に命じてあなた方に定め、掟とを教えられた。あなた方が渡っていって自分のものとする地で行わせるためであった。ここに2つの立法があることをここで読み取ることができます。実戒、これは石の板に書かれた。そしてもう一つは神様がモーセに命じて紙に書いた掟がありました。定めと掟。そしてこの2種類の文書がありまして、そして、そうですね、この先ほどの創世記4-13-14もう一度見てみますと、主はその契約を述べてと書いてます。つまり神様はまず言われたんです。実戒を与える前に口で実戒を語られたんです。そしてそれを二枚の石の板に書き記されたと。最初は言って、その後書いたと。皆さんも何か仕事をするときに、商談の中で 初めから文章は交わしませんね。やっぱり相談します。どんな感じかという話し合ってみて、これでいいですね、あれでいいですねということを話し合って、それをもとに文章を作成して、本当にこれでいいですねとお互い見せ合って、そして最後に印鑑をして契約というものが成り立つんですね。神様も神の民と契約をしたときに、このように初めに実会を述べたんです。そして、その前に実は、神様は私と契約を結ぶかと、具体的に何も言わないんですけど、内容は、私はあなたをエジプトから助けたんだと、と言って、言った時に、神の民は、私たちは契約を守りますと言ったんです。そしてその後、モーセが山に行って、具体的にいろんな、十戒や定めと掟を聞いて、そして神のために伝えました。そして神の民はそれを聞いて、もう一度守りますと言いました。まだ文章は作成されていません。口頭です。そして、その後、守りますと言って、このモーセが書いた紙に、紙の定めと掟に動物の血が注がれたんです。これで契約は成立しました。そして神様は、この契約をもっと確実に永遠のものとするために、もう一度モーセを山に来なさいと命じて、40日40夜そこにいるわけです。そこで聖女の設計図を神様は与えるわけです。なぜか、この契約の板を収めるのに聖女が必要だからです。で、そこで40日40夜かけて聖女の詳しい話をして、最後に神様が石の板に書かれた十戒をモーセに渡すんです。そしてそれを持って帰ったところ、神の民は、金の格子の偶像を拝んでいて、モーセはそのせっかくもらった板を割るわけです。ところが神様の前にモーセは神の民のために取りなしをして、そして今度はモーセ自身が石の岩を持って行って、板を持って行って、そして40日40夜またそこで過ごして、今度も神様が言葉をお書きになるんです、その板に。こうして、古い契約の言葉、十戒をもとになされました。じゃあ古い契約というのは、これはどうでしょうか。これはよく言われることですが、新しい契約はクリスチャンのものだ、古い契約はユダヤ人のものだと、そういう言い方があります。新しい契約は実は旧約聖書に書かれているんです。エレミア31の31から34お読みいたします。エレミア31の31から34、主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に建てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだったが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。ここで問題、古い契約の問題をここで神様は説明しております。これは昔イスラエルの家とユダの家とに建てるような契約ではないんだと。何が問題だったかというと、神の民が私の契約を破ったからだと書いているんです。私の契約、新約時代じゃなくて旧約時代に神様が私の契約と言ったら、どの契約のことでしょうか。今までずっと話してたあの契約のことです。契約の十戒の板のことです。ですから、神様が古い契約から新しい契約に変えなければいけなかった理由は、十戒が悪かったんじゃないんです。 問題は神の民がそれを守らなかったのが問題なんです。ところが今キリスト教会は誤解をして、神の律法が悪かったんだと、実戒はもう守だから守新約の時代は守らないでいいと、そういうわけです。ところが神様は私の契約とおっしゃってますから、これは同じ律法のことであります。そして33節、しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである、すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。新しい契約はもっと霊的なものになっております。古い契約ではこの契約の板が聖女の死聖女に収められておりました。新しい契約は生ける神の宮の死聖女、ここ頭に心に記されるというんです。これが霊的な本当の神様が結ぼうとしておられた契約でありました。そのことを教えようとして古い契約はそれを霊障するために与えられていたに過ぎないのです。ですから古い契約はユダヤ人と結ばれて、そして新しい契約は異邦人と結ぶ契約だという言い方が時々なされるようですが、そういうことはありません。この新しい契約はエレミア31の31節を見ると、イスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てると神様はおっしゃっていますから、ユダヤ人もこの新しい契約に預かることができるし、また霊的イスラエルと神様はこの契約を結ぶということをおっしゃっているんです。異邦人と契約を結ぶという言い方は聖書にはありません。それはですからキリスト教会の誤解であります。このエレミア31は旧約聖書ですけれども、新しい契約、同じ言葉がヘブル8章にもあるし、ヘブル10章にもあるんです。繰り返し繰り返し、書かれております。同じ言葉が。さてこの契約をの契約ということ、混乱が生じているのでまとめてみました。古い契約も新しい契約もその締結の条件は同じであります。ただ違うのはそれを批准するために流された血が何であったかと、この違いだけなんです。多くの人々は古い契約は、律法に十戒に従うこと、そして新しい契約は律法に従うことじゃない愛だと、そういう言い方をすることがありますが、そうではなくて両方とも古い契約も新しい契約も律法に従うことが人間が果たすべき条件となっております。で神様の方は何をなさるかというと、出エジプト記19の5を見ると、人間が律法に従うと神様はその民を神様の宝、祭司の国、聖なる民としてくださるという、こういう約束なんです。聖なる民とするというんですね。で新しい契約の方は先ほど読んだエレミアやヘブルを見ると、律法を心の人の心に書き記すということ、つまり神の律法が人間の本能となる、つまり聖なる民となるということです。結局は同じことなんです。古い契約も新しい契約も人間がなすべきこと、そして神様がそれに対してしてくださること、同じなんです。この表の中に細かい聖句も挙げましたけれども、 ぜひ時間がある方は見ていただきたいです。しかし、この二つの契約は、何が違うかというと、一方、古い契約は動物の血が流されて、新しい契約は神の子羊、キリストの血がただ一度だけ流されたということ。そのことの違いがあるんです。神の律法がいつもこの契約ということを考えるときに攻撃されるんですが、神様が律法を変更する理由はどこにあるんでしょうか。ローマ7の12に見ると、そんな理由はないはずです。ローマ7の12、このようなわけで律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、正しく数善なるものである。律法というものは神様の品性を表すもので、神様の品性を変更する必要もないし、ましてや律法を変える必要もないんです。さて、このいろんな間違った解釈をするんですね。そして成就という言葉を排除という捉え方で聖句を読む、聖書の教師たちがいるんです。マタイ5の17を成就という言葉を排除に入れ替えて読んでみたいと思います。その前に、この成就を排除という言葉に入れ替えることによって、この多くの教師たちは、私たちはもはや十戒を守る必要はない、なぜならイエスが律法を成就したからであるというんです。律法を成就したというんです。だから十戒を守る必要はない、こういう言い方がなされるんです。じゃあ成就イコール排除という、置き方でマタイ5の17読んでみたいと思います。本当は私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためでなく成就するために来たのである。これが本当の読み方ですが、変えてみたいと思います。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するために、排除するために来たのである。意味わかりますか。排除するためじゃなくて排除するために来たんですというのはよくわかりませんね。そしてバプテスマのヨハネの元にイエス様がバプテスマを受けに来られた時の話、マタイ3の15、これも成就を排除に入れ替えて読んでみたいと思うんですが、正しくはマタイ3の15、しかしイエスは答えて言われた、今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。これを入れ替えてみると、すべての正しいことを排除するのは我々にふさわしいことである。そうでしょうか。正しいことを排除することがイエス様にとってふさわしいことでしょうか。ですから成就というのは、素直に漢字に書いてある通りなると理解した方が正しい理解だと思います。新しい契約はただ愛だという考え方もあるんです。新しい契約はただ愛、これはヨハネ13の34にこのような聖句があって、それをもとに言われるんですが、お読みします。ヨハネ13の34、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これは正しいことです。しかし、同じイエス様の言葉を、愛と戒めに関してのイエス様の言葉を、別の言葉を見てみたいと思います。ヨハネ14の15、もしあなたが私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。戒めの代わりに愛じゃなくて、 愛と戒めは切っても切り離せない、そういう関係にあるんです。それから愛と律法に関してパウロの言葉を見てみましょう。ローマ13の8から10、互いに愛し合うことの他は 何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は律法を全うするのである。愛することは律法を全うすることであるというんです。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るななど、その他にどんな戒めがあっても結局自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという言葉に帰する。愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成するものであるというんです。愛と律法に関してヨハネの言葉を見てみましょう。第一ヨハネ 2-4、 彼を知っていると言いながらその戒めを守らない者は偽り者であって真理はその人のうちにない。ですから勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、こういう実戒の一つ一つのもの、これを犯しても私は隣人を愛すると言えばその人は嘘つきであるということです。勧誘を犯しても私は隣人を愛すると言えばその人は嘘つきであります。もし盗んでも私は隣人を愛すると言ったらその人は嘘つきであるということ。私たちは律法に服従するということを恐れてはなりません。これを人々にきちんと説明していかなければならないんです。またこのような、非難もあります。クリスチャンは、ユダヤ人たちは文字に仕えていた、実戒に仕えていた、そしてクリスチャンは、新約時代のクリスチャンはデイに仕えると。第2コリント3の6お読みします。神は私たちに力を与えて新しい契約に仕えるものとされたのである。それは文字に仕えるものではなく霊に仕えるものである。文字は人を殺し、霊は人を生かす。文字は人を殺すから立法立法と言ってそればっかりやってると昔のパリサイ人になる、立派なクリスチャンになれない、そういう考え方になるわけです。しかし文字に使えながら使えたら必ずしも霊に使えるということはならないことは確かにあります。文字に使えてるんだけどもデイに仕えてないことがはあり得ます。ユダヤ人たちがそうでした。きちっと守っていたんです。で、パウロももう私は落ち度がないと言ってたんです。律法をきちっと守っていて、ところが神の民を迫害するものでありました。ところがデイに仕えている人が文字に使えないということがあり得るでしょうか。この方向はありますよ。でもこの方向はあるでしょうか。逆はあり得るでしょうか。具体的に考えてみたいと思います。先ほどの10回、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという、ことを例にして考えると、イエス様は、マタイ5の27に勧誘するなと言われたことはあなた方の聞いているところである。しかし私があなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに勧誘を犯したのであるとおっしゃいました。ですから、私は霊に仕えているんだから、文字の律法なんかどうでもいいという人がいて、その人が、私は文字に書いてるのは全然気にしないから会員はするけど会員のことは考えないと、こんな言い方ってできるんでしょうか。あるいは、イエス様はマタイ5の21に、昔の人々に殺すな、 殺す者は裁判を受けねばならないと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。もう怒ることもイエス様からすれば殺すことと同じほど裁判を受けねばならない罪だと言うんですが、自分は実戒の文字なんか気にしない、こう考えている人が、大切なのは霊に使えることなんだからといって、兄弟に対しては怒らないように気をつけるけども、彼を殺してやるということができるでしょうか。こんなことは実際ありえないことです。霊に使えているものは最低限文字に使えているはずです。文字に使えている人が霊に使えているかどうかは分かりません。そうあるべきですが、しかし霊に使えている人が神の御言葉を無視して生きることが可能なんでしょうか。現実的に無理な話です。あるいは私たちは立法のもとにはいない、恵みのもとにいるんだと言って、いう非難する、ことがあります。これはローマ6の14、15を見ると確かにそう書いてあります。ローマ6の14、なぜならあなた方は立法のもとにあるのではなく恵みのもとにあるので罪に支配されることはないからである。確かにそうであります。ところが次の聖句まで読んでないのか、次の聖句にはこう書いてあります。それではどうなのか、立法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか、断じてそうではないとまた書いてある。ですからこういういろいろな方法で私たちが神様の尊い立法に服従しないように、さまざまな、非難がこのキリスト教会の中に存在しているんです。我々はこういう非難に恐れてはなりません。堂々と我々は神の律法に服従するということを表明して、そして人々にそれを進めていかなければなりません。なぜこれほどまでに神の律法はサタンのターゲットになっているんでしょうか。それはまず最初に、立法があることによって罪というものが分かるようになるから、で罪というものが分かることによって人は医者のもとに行きたい、キリストのところに行かなければならないという必要感を感じるんです。ですからサタンとしては、魂が自分の罪を示されて悔い改めてキリストのもとに行かないようにするために、立法についての誤解をキリスト教会の中に撒いたわけです。ローマ5の13、改めて読みますと、というのは立法以前にも罪は世にあったが、立法がなければ罪は罪として認められないのである。サタンは立法を憎んでいるのはこのためであります。神との和解の第一歩は自分の罪を認めることであるんです。その第一歩が踏めないようにサタンは誤った教理をキリスト教会に送っているのです。二番目に、なぜ神サタンは立法を憎むのか、それは罪人が裁きに備えられないようにするためであります。というのは、神様の律法が審判の時に人々の品性と生活を吟味する基準であるからです。この鏡がなければ自分の姿がわからない、表面的なところしか見えない。しかし神様の律法は我々の深い心の 動機まで我々に罪を示し、本当の悔い改め、自分の問題を罪人に示すものであります。神様は間もなく生ける者の裁きをなさろうとしております。その時、表面的に毎週教会行ってる人が合格ではないんです。この人がどんな動機で善行を成したか、そういうところまで神様はご覧になります。この裁きに耐えるために、自分の心を探るために、どうしても神の律法が必要なんです。ですからサタンはこうした理由から神の律法を猛攻撃して、そしてキリスト教会はほとんど麻痺状態になっております。サムエル記上の15から15の22を読んでみたいと思います。サムエルは言った、主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、つまり服従を喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。どんなにたくさんの捧げ物をしても、どんなに教会へ行って多くの献金をしても、神様は服従以上にはそれを喜ばれないというんです。どれほど服従が大事なことでしょうか。ヤコブ 1-22、 御言葉を行う人になりなさい、己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。神様はそうおっしゃっているんです。服従が救いの条件であるという一例を最後に見てみたいと思うんです。イスラエルが出エジプトをして、そしてさっさとカナンの国境まで来たんです。そしてモーセは、そのカナンというところはどんなところであるか、どんな人が住んでいるのか、どれほど多くの人が住んでいるのか、そしてどのような作物が栽培されているのか、地は肥えているのか痩せているのか、こういうことを見てきなさいと言って、各部族から一人ずつ、代表を出して、12名の者がカナンの地にスパイとして入りました。そこは本当に素晴らしい場所だったようです。地は豊かで、そしてブドウの房があまりにも大きくて、棒で担がなければならないほどの大きさであったというんです。人々はそれを見ても大喜びしました。素晴らしい国に違いないと。ところが別の報告もなされました。あそこの人々は本当に大きいです。そして我々には到底勝ち目はありません。彼らからすれば我々はもうちっちゃなバッタのようなものです。それを聞いて人々はもう悲しくなり、失望に、さっきまで喜んでいたのに急に失望に変わっていきました。しかしこの12名の石膏の中に2人だけ別の報告をする者がいました。確かに巨人もいました。しかし恐れてはいけません。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。神様がそう命じてくださったからです。神様の命令は約束なんですと こうヨシュアとカレブは報告しました。人々はこの報告、いい報告であるのに受け入れないんです。たとえ10名がいい報告をして2人が悪い報告をしたとしても、イスラエルの民は受け入れなかったであろうと言われています。悲観的な、自分の力を、神様の約束ではなく、これまで神様が後悔を割ってくださったああいう奇跡を思い出すこともしないで、いろいろな奇跡が今まであったのに、それを見ないで悪い報告に目を向けて、それを信じてしまいました。そればかりでなくて、ヨシアとカレブはもう彼らを奮い立たせようと思って、彼らの中に飛び込んでいって、今すぐ行きましょう行ったら、彼らを石で殺そうとまで感じるようになったんです。そして神様はその結果、彼らは40日、石膏の活動をしてきていましたので、40年間もうあなたたちは荒野にいることにしなさいと神様は言われました。出エジプトした男の数は603,550人でありました。しかしこれだけの人の中でたった2人だけが救われたのでありました。民数記32-11-12節をお読みします。飛び飛びですけども、一人も地を見ることはできない、彼らは私に従わなかったからである。ただカレブとヨシュアとはそうではない、この二人は全く主に従ったからである。救いの条件は、服従は救いの条件であります。そう言うと、この人は立法主義者だと言われるかもしれません。しかし聖書は服従が救いの条件であることを教えています。これは一例であって、それはイスラエルの王たちの歴史を見たらいつもそうでした。服従して神様に祝福され、不服従して神様に呪われたんです。これが聖書で一貫した教えであります。ヤコブ 2-10、 なぜなら律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば全体を犯したことになるからである。大抵キリスト教会は10回の9条は全く問題ありません。それは守るべきだと逆に言うほどです。ところが第4条の安息日のところに来たときに、いろんな口実で律法は廃されたとかいろいろ言うわけです。しかし律法の一つでも落ち度があれば全体を犯したことと同じであると聖書は教えております。マタイ 4-4、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのである、そう書かれております。神様の聖書の言葉に無駄なものは一つもありません。一つ一つは価値のある大切な人間に対する愛の言葉であります。なぜ人はこれは好き、あれは嫌いとやるのでしょうか。神様から出た一つ一つの言葉に頼って、そしてそれに従っていくのが我々の本分であります。 神様の約束に信頼できずに疑ってしまったり、自分に失望したり、勇気を失ったりすることがたびたびあります。しかし私たちはヨシアとカレブのように勇気を持って神様の言葉の一つ一つに頼って生きなければなりません。この本当のリバイバルの条件である立法が正しい位置に回復されるということ、これを私は望んでおります。そしてキリスト教会がそのことに気がつき、本当の世界的なリバイバルが起こることを本当に願っております。我々一人一人はただ文字に使えるばかりでなく、霊に使えて神様に従っていきたいと思います。